皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月1日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は組織の持続可能性です。最近になりまして、巨額な、核循環取引ですか、その問題が出てきたり、あるいはその、もう一回リストラだという話が出てきたりしておりまして、日本の経済界もいよいよメッキが剥げて大騒ぎになってきておりますけども、この10年余りですね、日本ではその企業のその運営におきましてね、持続可能性ということをですね、あまり気にしなくなっていたような感じがするんで、すなわちこの目先のことばっかり考えて、で先々のことを考えない、そういう経営がですね、まかり通っていたような感じがするんです。今さえ良ければいいというやり方ですね。ところが皆さんこれすでにお感じの通りですね、そういう経営だとですね、中の組織に中にいる人はもう耐えられなくなってくるんですね。で、持続可能性という言葉は今いろんなところで使われております。ロハスもそうですね、健康と持続可能性を考えたライフスタイルということでありますし、さまざまなその意味でですね、その環境だけじゃなくて組織も、あるいはその歴史や文化伝統なんかもですね、長く続くっていうことを考えてやっていかないといけないということを言われているわけですね。インベストメントって投資の言葉、投資という言葉の反対にですね、ダイベストメントって言葉があるんですね。インベストメントの反対でダイベストメントって言うんです。あれ、お金を引き上げるっていう意味でありましてね、例えばその会社を売っちゃおうっていうのもそれダイベストメントですし、例えばそのどっかの国、今だったら例えばアフリカのスーダンなんかがそうですね。アフリカのスーダンで、いろんなのひどい内戦が起きておりましてね、ですからその内戦を止めるために、スーダン政府に対して、あるいはの取引を行わないと、スーダン政府に対する取引を行わないというようなものも社会的な理由によるダイベストメントなんていうことをこう言われているんですね。で、そもそもその利回りをさえ上げれば何でもいいやという考え方というのはですね、こういうダイベストメントというものとはちょっと無縁な部分がありまして、その特に社会的なですね、ダイベストメントというのは儲かるのにあえてやらないというところがあるわけですから、そういうのというのはですね、利回り一辺倒のものの考え方とは随分違うわけですね。実はその持続可能性を高めるために非常に重要なことはですね、やっぱり規範を守る、あるいはその価値観を守るというところに尽きてしまうわけであります。組織のリーダーシップ理論を勉強していただくとよくわかりますが、例えばそのミッション、バリュー、ビジョンと申しまして、企業、組織の目的が守るべき価値、それから将来展望と、この3つあったときにですね、どれが一番変わりにくいかというと、このバリュー、基本的な価値観の部分なんですね。この基本的な価値観っていうのはですね、その人の、経営している人たち、あるいは社員の人たちの心情に根ざしたものでありますから、あんまりそもそも変えたくても変えようがない部分がありまして、ですからもう本当にその持って生まれた信念というものをですね、やっぱり守り通すということをやっていかないと、実は企業っていうのはあっという間にですね、方向性を見失って座礁してしまうんですね。本当に驚くべきことなんですけども、戦略というものはですね、実は後からついてくるものなんですね。どうしても今の時代、皆さん戦略戦略と言いまして、どんな戦略で生き残れるかっていうことを言うんですが、実は戦略はですね、その時々にいろいろ変えられることはあっても、時代を乗り越えて生きていく力には実はあまりなり得ないんですね。時代を乗り越えて生きていく力になりうるのは、実はその、バリューの部分、企業の理念の部分なんですね。で、この理念の部分というのは、なぜこの仕事をやってるのか、あなたは実は何が好きでやってるのかという、こういう部分なんですね。何を大事にしてるのかという部分なんです。で、そういうものというのはですね、やっぱりその本当にその時代が変わって今までの仕事を変えなきゃならなくなった時に、ふとですね、頭にもたげてくる話なんです。ですからそうやってですね、頭にもたげてくる新しいその話というのをどんどんですね、利害損得で仕分けしておりますとですね、いつの間にか会社っていうのはですね、運算無償しちゃうんですね。なんかどの戦略が一番有利かなんて言ってやってるだけではですね、本当の時代の転換点って超えられない部分があるんです。ですから一旦ですね、世の中というのは 本当に大混乱になってくるとですね、その戦略なんていくら言ったってその戦略を実現することも不可能になってくるし、戦略を立てることもですね、実はどんどん難しくなってきて、そもそもあなたの信念は何なのというところが問われてくるんですね。ですから持続可能な、まあ、組織運営ということを考えたときにはですね、やっぱりその根本となる価値観というのをですね、実は大事にするしかない、ここに実は尽きてしまうんです。ですからそれはですね、見かけではないんですね。あなたはどんなその経営をしていますかという見かけでもないし、あるいはその業界でもないし地域でもないんですね。ここは副業の地域だとか副業の業界だとか言っても、全ての組織がなくなるわけではなくて、ちゃんとそこで経営を続けている組織、まあ、地域というものがちゃんとあるわけですね。ですからまあなんとか、まあ、これからですね、まあ、いろいろ時代を考えていこうといったときにですね、実は急がば回れで、あなたはなんでそもそも社会人やってんですか、なんでそもそも企業やってんですかというところに遡らないと実はうまくいかないんですね。でそういう意味ではですね、本当にこのリーダーシップというのはですね、普段からですね、やっぱり目に見えない部分についてよく考えておくということをやっぱりやらないとダメなんだと思うんですね。すなわちですね、今までみんながですね、あんまりにもいい加減にですね、その利害損得だけで形ばっかりで経営をしてきましたから、そもそもなんで私は就職するんですか、なんでこの仕事をしてるんです、するんですかということを考えずにここまで来ました。あるいは子供のことで言ったら、なんであなたは学校行かなきゃなんないんですか、なんで飯を食わなきゃなんないんですかということもですね、実はあまり考えずにここまで来ちゃったんじゃないかなと思うんですね。そうするとですね、時代の転換点でその戦略を変えるだけじゃそれはちょっと難しい、うまくいかないわけですね。そのうち戦略を変えるっていうのは、あっちの大学は難しいからこっちの大学行ってみようとか、どこで飯を食おうとかですね、どんな会社に働いてみようとか、まあ、そんなこと、目先のことだけを変えてみても全然気持ちがですね、落ち着かないわけで、だからだんだんみんな元気なくなっちゃうんですね。ですから今の人たちのこの元気のなさっていうのを見るとね、これだけその、まあ、衣食住ですね、不自由なく暮らせる時代にありながら気持ちが全然ですね、ウキウキしてこない、あるいはその前向きになれないというのは、なぜこういう生活を送るのか、なぜこういう仕事をするのかということについて今まで何にも考えてなかったからなんじゃないかなというふうに思うんですね。やっぱり私はそのリーダーシップの大切さということをつくづくと感じるんです。なぜこういうことをするのか、なぜ私は生きているのかということはですね、非常にその厳しく自分と向き合うという瞬間なんですね。ですから簡単に答えが出ない分ですね、やっぱり長くですね、やっぱ悶々としなければならない時がやっぱりあるんです。すぐに答えを求めるような発想からはですね、なかなかそういう生きがいの本当の生きがいとかですね、なぜ生きている、なぜ仕事をするということは考えようというのは浮かんでこないんですね。ですから逆に言えば平和になればなるほどですね、人々はそういう 本質的な部分を考えないで済むようになる。でも考えないでいるからこそですね、大きなトラブルに巻き込まれるわけでありまして、そのトラブルに巻き込まれた時こそですね、考える大きなチャンスなんですね。ですから今の日本は、まあ、これだけうんうんうなってるわけでありますけども、まあ、うんうんうなりながらもね、ちゃんとまともに考えてさえいればですね、何か答えは出てくるわけでありまして、逆に言うとですね、こういう大混乱を、まあ、戦略だけで、まあ、くぐり抜けようとするとですね、いやそれは全然その先が見えないという話になってきます。ですからもうひたすら疲弊するばかりになってですね、あっちもダメこっちもダメ、どこ行っても相手にされなくて、すべてうまくいかなくて、まあ、疲れ切ってしまうということに、まあ、なるんじゃないかなと思うんですね。まあ、そこでですね、まあ、これから要するに、まあ、組織運営考えていくときに、やっぱり今回のその大きな混乱のですね、中の反省というのが非常に大きなバネになってくるんじゃないかなと思うんです。日本中これだけ大いに悩みましたから、まあ、この大いに悩んだ中でですね、皆さんそのやっぱり生きる意味なんていうことも自然に考えているんじゃないかなと思うんですね。まあ、家族を養うことの意味とかね、地域を支えることの意味を皆さん考えてるんじゃないかなと思うんです。それはすごく実は大切なことで、まあ言ってみればこの戦争みたいなね、大混乱をこの通過した後の人たちっていうのは、まあ一つ何かね、あの皮が剥けたところができるんですね。まあ、そういうなんかところから新しい日本が作られてくるような気が私はしてるんです。同時にですね、これからの教育の中でもっと本当にですね、人生の本格的な意味について考えるというチャンスをですね、いろんなところに作らなきゃいけないということが分かると思います。あの記憶力を上げさえすればですね、どんなものでも記憶ってできるんですね。ですから記憶を本当にさせようと思ったらそんなに難しいことではないと思うんです。でもやっぱり記憶以上のものが人生には大切であります。それから組織の運営にも大切なんです。 会社に来て仕事を覚える、ただそれだけだったらですね、ほんのちょっとした環境の変化にも組織は必ず行き詰まってしまいます。なぜこの仕事をやってるのか、誰のためにやってるのか、なんでこんな苦労しなきゃいけないのかということをですね、普段からよく考えているからこそですね、本当に時代が進んでいろんな変化がですね、現実にあるいは目の前に日々の出来事として起きてきたときに人は元気が出てくるんですね。ですからそういうふうなことを考えるための組織運営ということになりますと、もっともっと我々はですね、コミュニケーションを密にしなければいけないと思います。今あまりにもですね、人と人がですね、コミュニケーションを取らなさすぎるような感じがするんですね。まあ、職務のこの、まあ、いろんな指示だけで、指示とね、まあ、命令だけでこう動いたようなところがあって、もっとやっぱり膝を突き合わせてですね、いろんな話をお互いにしていかないとわからないと思いますね。立場が違うえばね、要するに、まあ、会話をしなければいい、立場違うんだからその命令だけすればいいなんてのは大間違いでありまして、立場が違うということは持ち場が違うという話でありますから、そのお互いの持ち場のことをよく分かっていないとですね、本当にですね、チームワークって取れないんですね。そういうことをきちんとやっていくということは、やはりその持続的なですね、組織運営についてはどうしても必要なことだろうと思います。でもそうするとですね、そんなことやる余裕がないって話があるんですが、まさにそれが悪循環ということの意味なんですね。悪循環というのはまさにそのことでありまして、余裕がないからこそですね、切羽詰まった企業運営になる、切羽詰まった企業運営になるからますますですね、あの連絡も密になって何も考えない経営になるからますますおかしくなるという、この悪循環に陥っちゃうわけですね。でその悪循環を止めるのもやっぱりですね、リーダーの、特にトップリーダーの重要な仕事だと思いますね。まあ、ですから企業というのはですね、生身の人間と違いまして、命がですね、全部そこで終わるっていうことは必ずしもないんですね。新しい命を吹き込んで企業を再生させるということができます。これが言ってみれば人間なんかとは違う一番重要なですね、まあ、あの企業らしいところなんですね。組織らしいところになります。ですからこの組織というのはですね、やり方一つで生き返るっていうこともあるし、そのまま死んでしまうこともあるわけでありますね。まあ、ですからそういうふうに考えますと、その組織の運営というのはですね、非常に実は大変でありまして、言ってみればもう本当にですね、競争力の強い部分をどうやって作るか、そこをですね、真剣に考えていかないと、ただ単にですね、事務作業をして形通りの仕事をしていけばいいっていう時代じゃ全くないんですね。だから本当に今日本は多くの人たちが誤解しているような気がしますよ。誤解して同時にですね、行動もちゃんと取れてないような感じがするんです。で、発想がですね、ちゃんと入れ替わって行動も改まるにはですね、長い時間がかかります。ですから簡単にはいかないんですね。ですからやっぱりこの時間をが必要なんで、まあ、日本をこれから再生するという話になった時にはですね、やっぱりこの時間を少し確保しないといけませんね。それこそ10年ぐらいはですね、世界に対してリハビリ期間ぐらい宣言してですね、まあ、もちろんそんなことをしなくても、中国とアメリカのバブルが崩壊すれば、まあ、世界中火が消えたようになりますから、まあ、半分以上はですね、まあ、黙っててもなんかね、なんつうのかな、うちに困ってるような国になっちゃうかもしれません。エネルギーや食料ももしかしたら入ってこなくなるかもしれない。でもむしろそういう機会があったらこそですね、あればこそですね、日本は立ち直るチャンスを手に入れることができるわけで、あるいは本当に独立するチャンスを手に入れることができるわけで、まあそうなった時にですね、やっぱり少し時間をかけてですね、まあ一人一人の人間の個性を花開かせて実力を身につけるように、そもそもやっていかないと難しいと思いますね。その今みたいに企業というのをビジネスモデルだけで考えるというのは非常に危険なことなんです。それは本当に狭いですね、範囲の出来事、あるいは本当に短い間の出来事としかでしか許されないことでありまして、長く持続可能な組織運営、すなわち時代の波を乗り越えていけるような組織運営を考えるときには、ビジネスモデルみたいな戦略というのはですね、後から取ってつけるものでありまして、先にビジネスモデルみたいな戦略だけがあったんなら、時代が変わった時にはもう全ておじゃんになっちゃうわけですね。ですから、まあそんな風に考えますとですね、経営者と言われる人もですね、これから随分入れ替わるんじゃないんでしょうかね。経営者という人たちはですね、確かにその経営能力あるっていう人たちもいますけども、なんか随分ですね、この10年ぐらいそうでない人たちがですね、出てきちゃった感じがするんですね。でただやっぱりその経営というのはすごく孤独でありますし、それからそのタフでないとダメな部分もありますから、ただ単にですね、なんとなく考えてるというだけではね、当然経営なんかできないわけで、まあそういう意味で言ったら、この経営、まあ、政治家もそうですが、経営者もですね、相当やっぱりこう入れ替えて同時に新たに養成していかないといけませんね。 戦後の日本もですね、まあ、本当にゼロから経営者を養成してたんじゃないかなと思うんですけども、まあ、似たような感じに日本もなってきたような感じがしますんでね。でとにかくこれから先持続可能な経営ということを考えていかないと、持続可能な組織運営ということを考えていかないと、それは難しいですわ。で株主がいろいろ言うからできないとか言い訳する人いますが、そしたらそんな組織は一旦潰しちゃってですね、もうなんか無心や食っちゃった組織なんですよ。そもそもなんかね、その買収のね、マネタに乗っけられちゃう会社なんてのは、そもそもシロアリに食われたような組織、会社なんで、そんなの一回壊しちゃった方がですね、早いんですよね。そんな会社いくらいじくってったって中身が強くなりませんから、ですから本当にその持続可能な組織を作ろうと思ったらですね、最初からやっぱなんか違うんですよね。その場しのぎの経済、経営とは全く違う経営になってきますから、まあ、だんだんそういうことが分かる人たちがね、これから企業運営の現場にでもですね、出てくるんじゃないかなというふうに思うんですね。今はですから、その本当最後のね、大掃除が始まった時期じゃないかなと思いますんで、まあ、皆さんもですね、改めて組織の持続可能性ということによく考えて、日々行動していただければというふうに思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、組織の持続可能性ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。